はい。もしもし？今起きた。あれ？今日は、どこ行くんだっけ？海って言ってたっけ？あ、違った。プールだっけ？え？あ、ボードゲーム買いに行くの？わかった。すぐ準備していくから、待ってて。ホラボド。
始まりました。ホラボド。はい、このラジオはですね、いつもね、ボードゲームを紹介して、ね、映画を紹介する番組ですが、今回はですね、特別回。しかもですね、これまでの初試み。はい、今回のテーマは、ボードゲームをしたことない人の前に、ボードゲーム数百個を用意したらどんなリアクションをするか、スペシャル！
よっ。
はい、ということで今ですね、私もみの家で40時間耐久ボードゲーム会をですね、はい、今開始したとこなんですが、ちょっとここでですね、初めて来ていただいた男性と女性に感想とか、今回のボードゲームでね、どういったものを遊んで、で最終的にはどんな、イメージを持つかっていうのをちょっとお話ししてもらおうかなと思っております。はい、では今回のゲストというわけで自己紹介をお願いします。
はい、もみさんの、お誘いを受けて、初めて遊びに来させていただいた、たくみと申します。
あ、たくみくん。
もみさんお邪魔します。
はい、どうぞ。はい、続いて。
はい、たくみくんについてやってきました。OL をやっている2年目のぴょんです。
あ、2年目 !OL2 年目、
はい、!OL2 年目です。
初々しいじゃないですか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よだれが出ますね。あれ、あ、ぴょんさんは、たくみくんの、
彼女
上官の
出た、上官の出ましたね、リア充感、あー出ましたねそう、リスナーにはね、もうね、ビジュアルが伝わらないですけどね、たくみくんはまあイケメンでいらっしゃって、そしてぴょんさんがまたこれは可愛いんですよ。
これ大丈夫ですか、叩かれたり
大丈夫です、
炎上したりしないですか。
大丈夫です、大丈夫です。もうそれはもうね、全然伝わっていい話ですけどまあそんなお二人がまさかね、私もみの家に来てですね、まあボードゲーム今もうちょうど目の前で収録してますけど、どうですかこの、
いやでも
あれ聞いてる
すごい数ですよね。
あー、まあ数、そうですねまあ今地震起こって倒れてきたら間違いなくたくみくんは死亡しますけどまあ確かに、うん、
なんかアニメイトとかこういう光景
あー、なるほどね、アニメイトとか、せめてトイザラスでよ、ね、せめてトイザラス確かに、ね、
これ全部ボードゲームなんですか。
あー、そうですよ、ボードゲームです。
へ
ー、今342個ですねはい、なんですが、いやちょっともうピョンさんなんか喋らなくなっちゃいました
壁一面に本じゃなくって壁一面にボードゲーム。
そうですね、まあこれが私の自慢でもあるわけですけど、まあ綺麗にね、ボードゲームを綺麗にこうね敷き詰めている、気持ちいいでしょ私だけですかねまあここがね、まあリアルなねリアクションなんですけど、そもそもまあ私たちが知り合ったきっかけというか、まあ初めてこの家に来ることになったまあ経緯なんですけど、まあ私自身がね、行ってたまあガールズバーがまあね、そのガールズバーの女の子がうち、に遊びに来るようになったんですけど、その女の子がちょっと紹介したい、もみさんに紹介したい男の子がいると、はい、ね、後輩の男の子なんだけどっていうので紹介してくれたのがたくみくんですよね。
そうですね。
で一緒にたくみくんとはまあ何度かね、まあ外で遊んだり、まあバーベキューとかしたりとかして遊んだん、そうそう。ホテルやめなそういう、まあ、それは、まあ、あってもいいかな。まあ、そんな、いろいろとね、遊んできたんですけど、まあ、ちょっと今回初めてうちに来るということで、なんで来られました、今回。
あ、でも、なんか僕、もみさんがボードゲームいっぱい持ってるんだよってことを、はい、先輩から、はい、その先輩からこう聞いて、はい、で僕、遊戯王が、
遊戯王
好きだったんですよ。で、なんかそういう意味では、あと、将棋とか、こう、
なんだろう、言ってましたね。
簡単に言うと、ボードゲームの一種ですね、多分、それも。うんうん、で、そういうのが好きだったんで、こう、はい、いや、面白そうだなと思って。
おー、まあね、その遊戯王やってるっていうのは結構ね、もう免疫あるというか、うん、まあ、ゲームに対してもそんな抵抗はないかなと思うんですけど、でもまだ、たくみくんは言ってね、大学生じゃないですか。 ね、なんか4月からもう就職決まったんですか？
あ、そうですね、この間決まりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
何になるんですか？
あの、一応、教師に。
あ、教師！あら、よかった。これでリスナーもね、ただのチャラ男じゃないってことで伝わりましたから。
はい、
まあ、そんな教師になる方が今ここに来てね、収録するわけですけど、まあ、正直な意見としては、やっぱりその、ね、遊戯をやってるとはいえ、
なんかパッと見の印象としては、これ全部ルール覚えんのかみたいな。
あー、まあ、確かに。なんか、
やっぱルールあると思いますんで、全部一緒じゃないですね、当然。これ、今からやる全部覚えんのか、
やっぱ敷居の高さを感じるっていうのはどうしてもありますよね。圧迫感もね。
そうですね。
でピョンさんもそこは一緒ですか？
そうですね。まず40時間耐久しなきゃいけないってい
う。そこは自由だから。
大丈夫かな。
そういやいや、耐久してるのは私だけなんで、他の人は参加自由なんで、いつ帰ってもらっても全然大丈夫なんですけど、でも、まあ、理想としては、やっぱりせっかく来てもらったんで、お二人にはもうできる限りいろんなゲームを遊んでいただいてね、ね、はい、このボードゲームの魅力っていうのを感じてもらおうかななんて思っているんですけど、うん。あと、テレビゲームとかってお二人はされて、たりします？
僕はやりますね。めちゃくちゃテレビゲームも常にこう DS とかも持ち歩いて、
あー、もう相当なゲーマー
やってますね。
何系が好きですか？
あ、何でもやりますけど、やっぱ RPG とか、うん、なんかあんまりこうアクション系とかではなく、なんか頭使うというか、最近あの風来の試練ずっとやってます。
あ、なるほどなるほど、名作ですからね。いやでもね、 RPG とかね、まあ、頭使う系っていうのも今言われましたけど、まあ、そういったジャンルもボードゲームにあるんですよ。例えば TRPG だったり、ね、ドラスレみたいに簡単に遊べるものもあるし、何時間もかかるものもあるし、うん。でピョンさんはどうですか？
私は社会人になるまでゲームをしたことがなく、
うん、
家にあるのが初代のゲームボーイ、
マジか
い、白黒のマリオで、たくみくんと付き合うようになってポケモンをやらせてもらったりはしました。
は
けど、はまらず、
はまらず
そう、エンディング、あのラストのラスボス前まで行って、
いたのに
やめたんですよ。
ちょっと倒せない、
四天王倒せなくなって、
自分の所業だよ。
みんな今までありがとうって言って、
マジかい、つらい。まあでもあるな、ある。まあ言ってもね、まあもう言って、まあそんなゲームしない人ですもんね。じゃあボードゲームなんかも全然？
全然ですね。人生ゲームを妹と二人でっていう。
そんなレベルか。うのは？
あ、うのはありますね。修学旅行とかで友達と。
は
あ。でも、もう本当に高校以来やってないかなと思います。
一般ピーポー。あ、じゃあここに今並んでいるものなんかもう見たこともない。
う
ん、
そうですね。全然人生ゲームと印象が違うし、まず英語が多い。
わあ。そうね。人生ゲーム出ちゃうな、やっぱり。まあ、人生ゲーム一個もないですからね。
ですね、はい、人生ゲームがないです
ね。さあ、もしかして人生ゲーム遊びに来たんですね。あ、なるほど。ちょっと、匠さん、ちょっとうまく伝えとかないと、人生ゲームすると思って来てるから。
カラカラってやってやるのかと思
って。いや、人生ゲームとか、うのももちろん面白いんですけど、それ以上に面白い、まあ、世界でね、発売されているものが揃っているんで、ぜひぜひもうこの後のね、期待値を上げてもらって問題ないですよ。
ああ、本当ですか。
うん、はい。なんでね、まあ、意見、まあ、ちょっと聞いていきますけど、ただそこはもう本当嘘なしで。
はい、
気を使う必要もないです。確かにま、リスナーとしてはボードゲーム好きな人多いですけど、ここはもう本当にリアルに今大学生と、そしてね、OL2 年目であるボードゲーム初心者の方が、どれだけ、こう、本当の気持ちとして思ったかっていうのは大事なんで。はい。ではま、この後、40時間耐久始めますんで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
一旦ここで。はい。さらば。ここだー、これ次第
で。食べますよ、もみさん。
いや、もう任せて、全然余裕。
もみさんのダイスに、あの、地球の命がかかってます。
確かにね、地球はもう、私の、ダイス次第では。
地球はもみさん次第です。
いや、もういける。これを、ここさえ乗り切れば、必ずね、見えてくるから、任せて、もう全然大丈夫。あの、ダイスもめっちゃあるんでね、任せてください。いくよ。いくよ。バイオハザードバイオハザード
台数とは
はい、すいません。アウトダメだ。
またしても救えませんでした、
ね、はい、これでね、はい、アウトブレイクしてあゲームオーバー。
ごめん。
まあ、はい、
いろんなことが重なってのこの
言い
返しから
、いやもう何ちょっとまとめようと。はい、という感じでね、はい、なんだかんだでね、ボードゲームをやってきて、今ねちょうどパンデミックの、はい、ザ・キュアをやってね、で今ちょうど終わりました。
はい、
はい、どうなりましたこれ地球。
残念なことに。
残念ながら。
ちょうど終わりましたよね。
はい。
ちょうど終わりましたよね。
まぁ、ちょっと遊びながら収録しようみたいなんでね。これで成功したら、これテンションも上がって、この収録盛り上がるでと思ったら、すいません。私やらかしましたね。
ここまで来て、ま
あ、でもね、これがまたね、このボードゲームのね、というかね、パンデミック・ザ・キュアのね、いいところ、ギリギリだったじゃないですか。ね、ぴょんさんね。
はい。
本当にギリギリのところで、もう少しだったんですけど、まあまあ、もう一回また、この後ちょっとしましょう。
はい、ぜひ。
とりあえず、まず、じゃあ収録を。
はい、
すいません。いやー、まあ、なんだかんだで、40時間耐久ボードゲーム会もですね、今が36時間。
あ、もうそうなんですか。
いや、もうそうですよ。もう続けてきました。あ、なるほど。たくみさんはあれですか。もうあっという間。
いや、まあ、なんか、いや、そんなに、
うん。
短く、2時間ぐらいしか感じてないとかではないですよ。もう割と寝たい気持ちはありますけど、
はいはいはい、
なんかもうここまで来たかみたいな。
あー、しかもあれですね、前半よりもちょっとたくみさんは、テンションも上がって。でも、ぴょんさん全然上がってませんね、もしかして。
いや、もうこんだけ長くやってると、うんうん、頭が疲れてきちゃって。
正直なるほど、正直。あー、これ無理やり付き合わせちゃったかな。
そうです
か。
いや、でも地球は救いたかったね。
あー、残念。結局何回滅びましたこれ。6回イージーモードだったのに。
1回も地球ず。
まあそういうこともありますよ。
そうです
ね。ね、次にかけましょう。はい、というわけで、まあいろいろやってきましたが、まあここからね、ちょっと感想も含めて、はい、いろいろと二人のね、まあ印象とか、ね、ボードゲームってこんなんだったんだっていう驚きもね、いろいろお話ししていただきたいところなんですが、はい、まあちょっと正直疲れたところもありつつ、ね、どれが印象に残ったかっていう点なんですけど、はい、
どれ
が、うん、まあいろいろ遊びましたね。まあ私の宅以外でもお二人ね、うん、別の宅でも遊ばれてたんで、うん、まあ何をしていたかっていうのは私自身は実はそんな把握してないんですけど、うん、印象に残ったゲームとかあります？
私はさっきまでやってた、はい、パンデミック。
ああ、パンデミックだけは。
もみさんはクリアできたって言われて始めたんですけど、
はい、そうなんですね。
何回やっても一度もクリアできず。
この前クリアできたんですよ。すごく簡単にクリアできたんですよ。
本当ですか。ノーマルモードからイージーに変えたにもかかわらず、
ダメ。でもそれでもうそのクリアできてないってことは下手したらもういいよこんなゲームってなるかもしれないじゃないですか。けどまた挑んでましたよね。
そうですね、みんなで盛り上がれるから、
うん、
どっちかっていうともういいっていう風になるよりは、
ほうほう、
またみんなで盛り上がりたいと思って。
あー、なるほど。でまたこれ協力ゲームなんですよ、うん、でボードゲームで協力ゲームってまあ、ぴょんさんあんまり知らないかもしれないんですけど、うん、そんなあるわけじゃなくて、うん、結構珍しいんですね。で協力ゲームブームみたいなもうかつてあったんですけど、うん、そういったものの流れからまあ、一旦収まって、そして今回パンデミックの、うん、また亜種として出たのがこのダイスゲーム版なんですね。うん。なので元々あったパンデミック自体はもっと長く時間かかって、もっともっと要素が多いんですけど、これは非常に遊びやすかったと思いますけど。
そうですね、おお。5分10分で一瞬で地球滅んだりして、
ね。そう、一回5分、そうですね。本当に10分以内で地球滅びましたよね。始まって早々。あれは衝撃だった。あれはもうどうしようもなかった。まあそういう運要素も含めてね、ダイスっていうのはね、ありますから。
はい、
あ、じゃあ、印象に残ったのはこれ。
そうですね。
じゃあ、たくみさんはどうですか？
僕、どうでしょう。なんか、初心者目線でいくと、うんうん、ボードゲーム初心者目線からしたら、ゴキブリポーカー。
ああ、はいはいはい、ゴキブリポーカーありますね。
あれはなんかこうすごい入りやすかったん
で。出た！わあ、やっぱり例に漏れず、やっぱゴキポは強いですね、ここら辺。
なんかシンプルだし、でも、そのなんか二択のはずなのに、
うん、
いや、どっちやみたいな、その、
そうですね。
ジレンマも
嘘か本当かっていうところが、これはね、本当にゴキポで、要は、ハマらなかった人っていうのはいなくて、私自身もこのゴキポで入ったんですよ、ボードゲームに。
うん、やっぱでも、
面白かったね、うん、非常に。しかも安いんですよこれ。
へえ、どこで売ってんすかこれ。
あ、気になります、どこで売ってるか。いやでもそれね、言って買わないんでしょ言ってから、またこうやって言ってちょっと私を喜ばせといて買わないんでしょ。
でも彼女の前であんま言えないけど。
彼女の前であんま言えない言っとるかな丸聞こえやないかえ、
飲み会とかですか。
あ、飲み会とかですか。スケベかなんだその話。
いや、でも面白い。
どう広げた
友達と
確かにね、はい、これずっと遊んでてもね、
安いならですけど、なんかえ結構 2,3,000円とかじゃないですか。
あ、全然しないです。確かにもともとは海外から来てますし、ただ日本語版ももう出てて、もう1000円ちょいで買えますので。
あ、そんな
んですね。で、Amazon でも買えるんですよ。
ウノぐらいじゃないですか。
あ、そう、ウノ、ウノよりはちょっとかかっちゃうかな。うん、まあ、ウノアタックぐらいかな
ちょっとええやつね
でもウノよりはやっぱり長く遊べるというか、うん、また味が違うし、その一括りにそのボードゲームってこういうもんだっていうイメージとどうでした、なんか違いませんでした。
うん、うん、
そうですね、
うん、
違った
。うん、であとウボンゴ、ウボンゴもね一緒にねピョンさんやりましたけど、はい、まさかボードゲームであんなねパズルゲームみたいな
あ、パズルですか。
そうそうそうそうそう、あれどうでした。
いや、あれはもうなんていうんですか、時間との戦いなんで、
うんうんうんうん、
で相手ができちゃうとできないできないっていう焦りと、できなかった時の悔しさがまたやりたいってなりますね。
でテレビでも遊べるじゃないですか、例えばテトリスみたいなんでもパズルゲームみたいなのあると思うんですけど、はい、それやっぱ一緒ぐらいに感じました。どういう違いとかありました。
一緒ぐらい、なんかみんなで一緒にできるテトリスみたいな感じなんで、
う
ん、こっちの方が楽しいですかね。テトリスは一人で手軽にっていうのはありますけど、うんうん、みんなで盛り上がるのも楽しいですね。
あ、いいですね。しかもね、彼氏とね
彼氏とじゃなくてもいいんです
けど。あ、おーおーおーおー、そうきました、
はい
親
泣いていいかな
泣かないで、じゃあ他にはありますか。
僕ね、遊戯王好きになってるから言ったら、はいはい、言ってましたね、うん、ドミニオンはすごい。
ドミニオンか、そうですね、やってましたね別のタグで、
はい、
あれ何回やってました。
そうでましたね、
そうでましたね。
あの毎回あの何でしたっけ、カード変えて、
はいはいはいはい、
デッキっていうか、あれ変えて
や
ってたんで、あれ欲しいですね。
あら、ドミニオン、はい、まあ、ドミニオンちょっとねお値段しますけど、でもハマるのわかりますよ。でも超人気ですからあれ。あそこから入った人も多いですし、うん、まあ遊戯王やっぱやってると、
そうですね。なんか構築性というか、構築性と戦略性と、
そうそうそうそうそう、あのマジック・ザ・ギャザリングってご存知ないかもしれないですけど、ああいう、うん、あのトレーディングカードって、そうデッキを作って遊ぶっていうのが面白さなんですけど、自分の作ったデッキっていうのは、ただそれを観点を変えてデッキを作るっていうゲームを作ったのがドミニオンなんですよ。うん、これはやっぱねハマりましたね。
しかもなんかあれ持ってない人できるじゃないですか、遊戯王って。こう持ってない人にはやっぱり新しく始めるか貸すかみたいなことしなきゃいけないけど、ドミニオン1個あれば、まあ、4人とかだって、あれ何人まで遊ぶんですか。
あれはね、基本バックは4人までですね。
じゃあなんかその4人は、はい、そのドミニオン1個で全員こういつでも遊べるんで、あれなんかこうカードゲーム好きの僕からしたらこう、うん、なんて言うんでしょうね、
みんなに
広げやすい、みんなにこうすぐ広げられるし、
なるほど。
しかもなんかあれ1個で、であとなん か拡張でしたっけ、はい、とかもあるって言ってらっしゃる
じゃ
ない
ですか。そうです、
あれを入れればこう、うん、無限に遊べるしで、
その観点なかったわなるほどね、そっかそっか、はい、トレーディングカードの1個の敷居の高さって集めなきゃいけないところがあるんですね。
そ
うなんです
よ、やっぱそれなりにやるにはやっぱり1万円2万円ぐらいのものを揃えないと、
勝つためにもね、
勝つためにはってなったんですけど、あれはもう1個あれば、まあ、ドミニオン大会だって別にこう、
確かに確かに、いいコメントしますね、
はい、作れるじゃないですか。
そうか、確かにそうですね。
カード好きマニアは、ね、トレーディングカード好きは多分みんなハマると思います、
ね、おー、あー、もうじゃあ広げていきたいですね、そういうの。
そうですね、
ぜひ買ってください。あ、ピョンさんは。
はい、私はシマンチュが好きです。
シマンチュシマンチュ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、まあ、ちょっと気になってたけど無視してましたけど、はい、その、まあ、結構言ってね、このパンデミックザキュアも、まあ、軽めになったパンデミックとはいえ、初心者向けではないと思うんですよ。で、シマンチュも、私も超大好きですし、
どっぷり使ってます。
そう、どっぷり。 え、本当に本当にボードゲームやったことない？
いや、ないです。
なかったのに、
はい、初めて。
確かにあの面白そうにリアクション取ってましたね。
はい、
あ、やっぱ女性の方がハマりやすいのかな、こういうの。
そうですね、うん、なんか初めに星マンチやるって言って開けてもらった時は、
はい、
いろいろ物が多くて、うんうんうん、大丈夫かな、覚えられるかなとか、ちょっと面倒くさそうだなっていうのも思ったんですけど、
はいはいはい、
もう初めて見ると考えるのが楽しくて、
うん、
結構集めるのが楽しいとか、最後どうなっていくかなっていうのが。
やっぱ相性もありますけどね。
ああ、そうなんですね。
うん、まあ、正直そのまあたくみさんとね、まあぴょんさんに限らず、まあ、いろんな人がやっぱりうちに来て初めてやりますって人はいるんですけど、やっぱ相性はあって、これはダメだな、あれはダメだなとか、あともう二度と来ない人も中にはやっぱり行っちゃうんですよ。みんなでホームパーティーするつもりで来てたらボードゲームだったんで自分に合わないなとか、あの見た瞬間に私そろそろ帰りますみたいなこと言われたりとかまああるんですよ実際に。めんどくさいなみたいなのはどうしてもあって、ただそこのやっぱぴょんさんの相性は良かったんでしょうね。
あ、
あとシマンチュの見た目って確かにコンポーネントというか中身は多いんですけど、はい、量は多いんですけど絵が可愛いじゃないですか。
そうです、
ね、色使いも優しいし、はい、そういう意味ではどうでした？
可愛いなと思いました。
遊びやすいとか遊びたいみたいなのあります？
あ、そうですね、どんな、なんかこの可愛い絵をどう使うんだろうっていうのは。
はぁはぁはぁはぁはぁ、え、じゃあギャーってじゃあ逆に、じゃあ逆に略してギャーですけどギャ
で上に来ちゃってますけどね逆に
こういうのだとどうですかね。これアビスっていうゲームなんですけど、
顔近いね、
顔近いね。ボックスアート見てください。だってもうタイトルも書いてないですからね。
めっちゃ睨んできてるし、
横に書いてますからね、サイドに書いてますからね。こういうのだとやっぱちょっと
エビス
距離取っちゃう。
そうですね、ちょっと怖いですけど、でもなんか何もこうヒントがないだけに気になるっていう。
マジだそっか、分かった。ピョンさんはそもそも探求心がね旺盛でいらっしゃる。うん、
これスーパーとかに置いてあったらめっちゃビビります
びっくりするし
何だよこれみたいな。
あ、そういう意味でもやっぱあれかも、気になるって意味では結局正解かもしれない。
その顔ねみたいな
ありますね。まあ、まあ、4980円どころじゃないんですけどね、これね8000円ぐらいするんですけどあー、なるほど、やっぱ見た目は重要か。でもシマンチュを好きになってもらったのは私としても非常に嬉しいですね、
はい、
うん、あのやっぱドキドキするわけですよ。あのボードゲームって引いてもらうところからスタートじゃないですか、
うん、
テレビゲームだと例えば遊んでて横から見て、あ、何それ面白そうみたいなのありますけど、じゃあボードゲームしましょう、パカってあげて、じゃあ説明しますってところは、どうしても敷居を高く感じるかなっていうのでいつも気にしちゃうんですよね、心配するんですけど、その点まあシマンチもやっぱドキドキしてましたけど、まあ、気に入ってもらえたのはやっぱり嬉しいですし、
はい、
じゃあ今後ももっと遊びたいものとかっていうのって見えてきました？
そうですね、見た目なんかパッケージでやってみたいなと思うのは今、うんうん、結構ありますね。
おお、どういう視点ですかね、選定というか。
どういう視点、もうパッケージからだとどんなのか全然想像がつかないので、やっぱりこう自分が好きなイラストかとか、色使いが可愛いかとかですかね。
なるほどね。ギャー
ギャー
自分のミスをそのままご利用していくスタイルなんですよ。
例えばですね、このアラカルト。
あー、可愛いですね。
これ絵も可愛いんですけど、実は
可愛いのこれ。これ可愛いんだ。
こういう
コンポーネントめちゃくちゃ可愛い。
コンポーネントね、この見た目中身ですけど、この鍋入ってるんですよ。
すごい。
でコンロもついてるんですよ。
お
ー、でこの鍋の中で物をひっくり返したり、うん、パンケーキとかひっくり返して遊んだりするゲーム。うん、かつ相手の邪魔をしたりとか戦略性もね求められるんですけど、こういうのもあるし、
はい、
横野さん狂ったようになんか。狂ったように
肉にちょっとブラックなんですよね。
突っ込み
ますよね。まあ、チェコだったかな、そっちのゲームなんで、どうしてもね、まあ国ごとの色はありますけどね、
うんうん、
とか、あとこれですね、酋長ボンバボンですね。これはもうハエ叩きゲームなんで、ハエを叩くんですよ、この棒で、手の形をした棒でパチーンって叩いていくんですよ。もうこういうのもありますし、
うんうん、
まあもっと渋めで言うとね、最近出たエルジウムとか、まあ、可愛い、分かりやすいボード、ザ・ボードゲームっていう感じの見た目もありますし、いろんなのがありますから、あとあの、ジェンガって、 ってやられたりしますよね。はいはいはい。あれジェンガに似たもので、あのどんどんどんどん高さを積み上げていくキャプテンリノとか、最近1万円版が出てね、あの全部積み上げると1メートル半以上になってしまうっていうね。いや1メートル半どこじゃないか、あれ2メートルだって、階段でやってましたからね階段でやってましたからねっていうのもいろいろあるんで、ぜひぜひこの後もまたね遊んでいただきたいところですけど、
はい、
うん、まあプラス、ちょっとやっぱ聞きたいところとして、ね。まあ、そんなね、その、ま、ボードゲームをね、よいしょする番組ですから、もともとから。なんで、そこはもう、正直なところとして聞きたいんですけど、はい、いまいちだった部分とか、そういうのもあります。これいまいちだったなとか。
なんか僕は好きなんですけど、
はい、
なんでこう、なんだろう、こう、ボードゲーム初めてやる人からするとやりづらいのかなって思ったのは、
はいはいはい。
マロニー。
マロニー？マロニーじゃない、バロニーね。
それ
ま、マロニーは、私マロニー好きなんですよね。冬場鍋に入れてね。ちゃんマロニーでしょ。
鍋に入れるじゃなくて、あの、
バロニーね。
あの攻めて行くやつ。
はいはいはいはい、はい。
なんて言いましたっけ、さっきあの、オミさん、なんかあの、はい、オゼロとかみたいな実力の。うん、
あ、アブストラクト。
そうそうそう、アブストラクト系っていうのは、こうなんかやっぱやってる人と、やったことがある人とやったことのない人の、
はいはいはい。
差がすげえやっぱり出るゲーム
で、出ますね。
なんかやっぱこう僕も将棋とかも、将棋とか遊戯王とかもやっぱりそうなんですけども、
はいはいはい、
やっぱこう知ってる人はすごい強くなっちゃうと、であと逆にこう結構大きいゲームっていうか、いろいろやること、うん、やれることがあるゲームだと、
はいはい、
初めてやる人だからするとこう何していけばいいんだろうみたいな、
は
いはい、何していけばいいんだろうみたいな、でこうしていくかってやってるうちに、うん、分かってる人たちはもうすげえ先を見越してやるわけじゃないですか。っていうのになってくると、こういつも何かこう自分めっちゃ責められてるみたいな、
あ置いてけぼりで疎外感を食らっちゃ う
っていうのはあるのかな。でなんかこう周りはこうやっぱり、ね、ボードゲームやるからには貸したいっていうのもあるから、こうなんか自分、まあ、初めてやる人が、
はい、
これどんなにすればいいんだろうみたいになってることの時にこう、ウェイみたいな感じです。なんか向こうめっちゃ真面目な顔して責められてみたいななると、ちょっとこう、おこれやっぱ僕には士気高いなみたいに感じる、
距離を感じてしまうかもしれないですね。まあ、バロニーは特に、まあ、あのアブストラクトが強いんで、まあ、そこら辺は特にあるかもしれないですね。一番最初にコマを置いてる時点でやっぱり勝ち負けがある程度 ね判定入ってくるんで、そっかそっかそっか、
まあ、僕は全然好きなんですけど、やっぱこう、はい、でも本当に最初の置く場所とか重要じゃないですか。なんかこう後でこうしておけ、あこうなるほど、なんかやっていくうちにこう、あなるほどこういうゲームだったのねで終わっちゃう
ー
ゲームの一面もあったのかなっていう。
そっかー、そう、まあでもその通りですね。確かにその通りです。そこはもうだからどうしようもないですよね。だからプレイヤー側でその要はできるだけそのハンデをつけるとか、あとさりげにね、あの相手にこ うまく回るようにう、ね、まあ、パスしたりとかっていうのもするべきなんですけど、うん、うちの会はまだ優しい方ですけど、もうガチの会に行くともっと
ね、小見さんとかこう、ね、なんかこのゲームはこういう感じになってくるから、うん、なんかこう初めてやる人はこういうのがセオリーだよみたいなのを言ってくれると、
はい、
すごくわかりやすいですけど、
はいはいはい、
それがないと結構あ僕にはちょっといいかなみたいな感じになるかもしれない。
確かに私の場合は言うんですよ、
うん、
インストついでに、でセオリーはこうですよ、でこうやって遊ぶとこうやって見えてきて動線はこうなってるんで、目標はこうするといいですよって言うんですけど、人によってはそれ言うと怒るんですよ。
ああ、まあそうですね。
プレイヤーによっては勝ちたいし、そういうの自分で発見したい人、まあゲーマーの方はやっぱりどうしても自分で見つけたいから、それを言われちゃうと、なんでそれ先に言っちゃうのみたいな話もあるんで、やっぱり私も人を見て、その言ってますけどね。うん。ああ、なるほどね。バロニーね。でも名作なんですよね。そういう意見はやっぱありますね。いやいや、もう正直な意見が大事ですから。はいはいはい。はい、じゃあ、ピョンさんそういうのあります？
はい。私は、宝石のきらめき。
宝石のきらめきがダメぽよ。
いや、ちょっと苦手っていうか、
宝石のきらめきは。
何ですかね。
そうか。
一回しかやってないんで。
これですね、
あの取っていくやつ。
そうですね、はいはい、この黄色いボックスの。
そうなんです。なんか最初初めてやって説明を聞いて、
はい、はいはいはい、
でとりあえず点数を取ればいいのかと思いきや、
うん、
点数取るにも大変で、どういう風に自分が進めていったらいいか分かんないうちに他の人が点数を取って終わっちゃったっていう。
そうかそうかそうか。
今さっきの話もありましたけど、
はいはいはい、
やっぱり慣れもあると思うんで仕方ないのかなと。 うん、まあ悔しいんでもう一回やりたいっていう気持ちはあります、
うん、そこが素晴らしい、うん、そこが素晴らしいですね。もうやりたくないってならないのが嬉しいな。なるほどね。あ、そうですね。まあ周りの温度みたいなものどうしてもあるのかもしれないですね。はあ、じゃあ無言で遊ぶよりはみんなでワイワイしたい、
う
ん、
あ、無言で
ワイワイだったらこれじゃなくね。
結構さっき要は私は別の卓でしたけど、うん、その宝石のきらめきやってる卓をパッて覗いたら、うん、なんか誰かお亡くなりになったのかなっていうぐらいのシーンとしながらカツカツやってましたけど、
ね、
チップの音だけが響いてましたけどそういう意味ではまあそれは楽しめてなかったのかなってちょっと心配したんですよ。
いや、そんなことはないです。はい、両方楽しいです。こう自分の中にこもって考えて進めていくのも楽しいですし、
うんうんうん、
さっきみたいにパンデミックでみんなで盛り上がるのも楽しいですし、
うんうんうんう
ん、いろんな楽しみ方があるんだなと思いました。
あー、なるほどね。はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあですね、まあ、ここからちょっと質問をメインとしたいんですけど、
はい、
まあ、これね聞きづらいところもあるんですけど、オタク臭さみたいなのって感じますか？
オタク臭さ、
オタク臭さ、
やっぱゲームによるんじゃないですかね。
ほうほう、ゲームによる。
なんかやっぱゴキブリポーカーとか、
うんうん、
なんでしたっけ、お化けとかネズミとか取るやつ。
あ、お化けキャッチ、
あれとかはすごいこう簡単にできるし、
はいはいはい、
説明もすぐ終わるし、なんかすぐ遊べて、なんかこう、
はい、
みたいな感じでこうなんかこう飛び交うものなんで、
はい、
それは本当になんか飲み会の場とか、
はい、
こうなんか楽しい場とかでみんながこうなんかできるっていうのも意味では、
そっか、飲み会に直結するのか。
もうそうですね、みんなで楽しく遊ぶっていうなんかにやっぱ結びつくと、
はいはいはい、
そういうのはなんかすごい受け入れられやすいかなって思ったんですけど、多分さっきの宝石のとか、
うんうんうんうん、
バロニーとか、なんかボードゲーム持ってきたんだよ、じゃあみんなでやろうぜっつって、テレテッテッテーバロニーって出てくるとじゃあ説明始めるねみたいな、30分ぐらい説明始める
みたいな、飲み会ではないね、飲み会の空気ではないですね、
でなっちゃうとこう、
はあ、はあはあはあ、
今そういうのじゃないっていうのはあるかもしれない。
今そういうのじゃない、
やっぱりこうジャンルによるとは思うんですけども、
うーん、
でもそれが楽しい部分もあるんで、
それはそうですね。
だからそこはまあオタク臭いといえばいいんです、うん、臭いですけど、
うんうん、
そこはそれだからこそいい、面白いんじゃないかなっていう。やっぱ遊戯王とかも
そうですよね、
すげえ黙ってやるんで、
うんうんうん、
本気になって
るからね。
でそれの駆け引きが面白いっていうのもあるんで、
はいはいはい、
でそこはなんか払拭しようとしなくてもいいイメージなのかなっていう。
へえ、あ、それは無理に、
うん、
うん、
それだってね、バロニーめっちゃテンション上がりながらこう、うん、うえ、攻撃じゃーって言いながらやるもんじゃないし
確かにルール無視してやるわとかそんなん嫌ですしね、
そうじゃないんで、
あ、
なんかそういう意味ではオタク臭いといえば臭いと思いますけど、
仕方ないですから、
うん、でもなんかそれは消さなくてもいいものなのかなって。
お、はい、ピョンさんは、
はい、私は、
うん、
このモミさんに会ったりタクミ君にその話を聞くまでボードゲームっていうこの世界を知らなくって、
はい、
人生ゲームがせいぜいだったんで、
はい、言ってましたね、
なんていうかそんな、
うん、
こんなにいっぱい種類があって、
うんうん、
いっぱいの遊び方があるんだって知らなかったんで、
はい、
オタク臭いとは思わずに、ただなんか趣味の範囲っていうか全然敬遠するっていうイメージはないですね。そんなイメージ持ってる人がいるんだっていうのは思いました。
そうですね。まあオタク臭いっていう一括りにすると、まあちょっと大げさなんですけど、どうしても敷居の高さみたいなのは感じてしまって、ね、まあそれこそ遊戯王なんかに私すごい敷居の高さを感じるんですよ。プレイヤーを見てもだし、ゲーム性を見てもそうですし、でそれはもちろん何ですかね、まあゲームセンターとか行っても感じたりもするんですけど、やっぱその集団でみんなが遊んでいるところでワイワイしてるのは一見楽しそうだけど、でもみんなやっぱさっきのね言ったように、その知った体で遊んでる、定石とかセオリーとか分かった上でやってたりとかして、でこもってればこもってるほどなんかイメージ悪くなるというか、凝り固まっちゃうじゃないですか、なんか暗いなとかね、あ、特に部屋で遊ぶものなんで基本的には、うん、まあ、外で遊ぶボードゲームももちろんあるんですけど、うん、だそういう意味ではやっぱ心配はしましてね、二人に向けてちょっとオタク臭いっていう言葉を選びましたけど、まあ、実際はその敷居の高さみたいな、そういうのを感じるかなってところですよね。
いやでもこれ結構もみさんが明るく、
はい、
なんですか、紹介してくれるんで、
うんうんうん、
全然こうこもった感じっていうのは感じずに、
あ、じゃあ今度暗く言ってみますじゃん。
あ、そうですよ。
パンデミックっていうのがあって
なんか元気ないんですかって
聞かれて、もう知られてるからキャラが分かっちゃうからそっかそっか、あ、なるほど。インストね、いろいろ説明する際にもうちょっとテンション上がってうまく説明できていれば、うん、そんなイメージもある程度取れる。
そうですね、
うん、
結構なんかそのむしろうちにこもっているっていうイメージがよくわからないというか、結構みんなウェルカムな感じなのかなと。
ウェルカムですよ、基本はウェルカムです、ね、ただ公民館ってあるじゃないですか、うん、はい、ああいうとこで基本やるものなんですよ。そのオープン会っていう、要は誰でも来ていいですよってやろうと思ったら家ではできないじゃないですか、うん、誰が来るかわかんないんだから、
うん、
なんで公民館とかでやるんですけど、公民館でどうしても扉が暑いし中が見えなくなってたりとかして、その外からあここでやってんだって思ってもやっぱ入るのはばかれたりとか、いくらオープンとは言ってもやっぱりそこら辺で入りづらいって思ってる人は幾人かいて、で今そのボードゲーム界隈でよくあるのが、そのそれぞれのグループでいろいろボードゲームって流行って遊んだりとかしてるんですけど、それなんていうのかな、隠れそのボードゲーマーみたいなのがあるんですよ。うん、だからツイッターとかで、ね、よく出てくる、あ、あそこの階だとか、あの人有名だよねみたいな、主催者有名だよねみたいなあるんですけど、そこには全く出てこないで、実は結構ボードゲームを長年やっているその若い人たちとか、そういう人たちもいて、で今だとそのだいぶ前ですけど、そのスマステかな、
うん
うん、はい、スマップの香取くんがやっている、うん、あの番組で、あの枯山水っていうゲームがまた紹介されて、うんうん、でそれをまた見た人が、そんなんやってみたいみたいなんで、うん、まあ集まって遊んでたりとかするんですけど、うん、けどオープン会とかにはやっぱり来ないんですよね、
うん、
そういう人たちは。でそういう人、私も知り合いで何人かいるんで聞いてみると、うん、どうしてもやっぱり入りづらいとか、うん、どうせなんか暗い人多いんじゃない、私たちは身内で遊んでみたいんだっていう人も中にはいて、うん、盛り上がるんだったら身内の方がいいじゃないみたいな、あるじゃないですか。
そうですね。
ピョンさんはね、今あのすごくあの気持ちもオープンな人なんで、あの私の家に来てくれてね、うん、遊んでくれてますけど、他の人だったらなかなかやっぱ来れないですよ、たくみさんね。うん、
まあそうですね、やっぱいきなりはつい
ていきなり人の家行ってボードゲームで遊んでみようぜってピョンさんがね、そういうまあ明るい方なんで助かりましたけど、うん、あと、うん、あのちょっと話ずれちゃいますけど、
うん、
音楽をうちの場合流してて、
あ、
で基本 J-POP なんですね、
う
ん、であの私自身がまあ選曲したものなんですけど、うん、そう J-POP を流して、あのアニソンとか本当はめっちゃ流したいオタソンとかあと初音ミクとかいろいろありますけど、でもそういうのは一切かけずに、うん、やっぱり聞きなじみやすい、まあ、みんなが、まあ、あのサリエン CM とかで聞いてるような音楽を流すことで、うん、ちょっと気持ち的にもそのリラックスできるようになればいいなと思ってましたけど、あれはどうでした、邪魔でした？
いや全然そんなことないです。です
か、気にもならなかったですけどね
入ってもなかった。
なんか歌ってたよね、ちょっとね。
あ、歌ってました、ピョンさん。
いやもうなんか知ってる曲ばっかりだったんで、この選曲は誰がと思ってたラジオかなと思ってたんですけど、
はい、
もみさんは。
そうです、私です。
そうなんですね。
そうです、そのために必死で集めてねで家でね、スピーカーも買ってね、そのためにね、でっかいスピーカー買ってね、で流してるんですよ。
あ、やっぱり雰囲気柔らかくなりますね、
うん、そうだしね、今もねリスナーには伝わってないですけど、あの目の前にケーキがねケーキありつつパンデミックやってますけどケーキ食べながらね遊んだりしてね、やっぱそういう雰囲気作りは大事かなと思うんですよ。
うん、そうですね、
うん、そこら辺やっぱウェルカムだよっていう気持ちがやっぱ伝わるかなと思ってて、
う
ん、
そうです、
うん、で部屋も綺麗にしてるつもりなんですけど、うん、
はい、
あんまり雑多でねごちゃごちゃしちゃうと、うん、なんか遊びに来ても男臭さみたいな感じちゃうじゃないですか、
うん、
そこら辺は気をつけてますけど、うんうん、っていうね、まあ私自身のアピールになっちゃうんでこれだとね意味ないんですかね、うん、まあまあ次のちょっとまた質問になっちゃうんですけど、
はい、
その今後遊んでみたいと思ったかどうかっていう部分ですね、ちょっとさっきも触れたんですけど、実際にその買ってで遊びたいか、それともまたね、うん、もみさん家来たいかっていうところまたね二分化するかなと思うんですけど、うん、どうですかね。
買いたいものと うん、あでも基本遊びたい遊びたいとあの、うんうんうん、今後も全然こういうの遊んでみたいと思いますね、うん、で僕なんかこう遊戯王仲間と本当にドミニオンこう提供してみんなでやりたいんで、そういうのは買いたいと思ってますし、
はい、
でも逆にこうこんなに揃えるかって言われたら多分僕ねこれちょっとお金も、
ね、そうですね
高いのから
高いの
安いのもあるって言っても結構やっぱいいねあの中身が綺麗なのはやっぱり
そうですね。日産の新車買えますからね。
なってくるので、はい、これをもうなんかこう自分で買ってやってみるというかは、うんうん、モミさんのところにまた遊びに来て、
うん、
こうこれめっちゃいいやってなったのを買って、
はい、
安かったら買うかなぐらいの。
へえ、じゃあ買う判断はお値段。
もうありますね。やっぱまだ学生っていうのもあるんで。
そうですね。言ってもね。
そんなにポンポン買える値段でもないの。
ないし、はあ、ははあ、なるほど。ピョンさんはどうですか。
はい、私もそうですね。本当に欲しいなと思ったのは欲しいですけど、
うんうん、
もちっちゃいのだったら買っちゃうかもしれない。
ちっちゃいのか、はい、そっかそっかサイズね。
そうですね、
うんうんうん、
ちっちゃいのだったらやっぱりちっちゃいのって今まで今日やらせてもらったのは軽かったんで、
う
ん、だったら私でもまた何回かもみさんたちとやって別に友達と一緒に友達に説明できるかなと思ったんで、そしたら楽しいですよね。
お
買いたいです。
ゴキポとかならこう持ち運びも楽じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
そういうのはすごい
いいですね、
うん、なんか常に入れておいても面白いものだし、うん、
私でっかいキャリーケースで常にコスプレの人とよく間違えられる電車の中でああ、やっぱサイズは影響しますね。特に女性はどうしても。
そうですね。
あの、たとえそのめっちゃ面白いなって、
うん、
その、まあ、パンデミックにしても、面白い欲しいって思っても、部屋に置くってなったら隠せないじゃないですか、そんな大きいものって。で、やっぱ女子友達とか別に来た時に、気に想像しちゃったりします。これ置いてたらなんかかっこいいなとか。
確かに異質ではありますよね。
そうそうそう、
うさぎちゃんとかなんかクマちゃんの人形が置いてある部屋に、
ね、
パンデミックって
完全
顕微鏡を持った女の人が横に添えてあったりしたら、それはちょっと僕もびっくりします。
何これみたいな。
でも逆に興味引けるかもしれない。
あ、本当にポジティブか。ポジティブかよ。
一緒にやるみたい
な。気になるよね。そしたら何これって。
一緒にやってくれる人増えるんで。
ダメだ、根っからの肯定派だ。
めっちゃポジティブ。
それは面白いですね。なんかそればっかりになっちゃったら、部屋のコーディネートとかもうないですけどね。
そうですね。
小物だとね。
そうですね。やっぱりそのさっきも言ったんですけど、
はい、
見た目のパッケージが可愛いと気になっちゃうんで、
うんうんうんうん、
パッケージで買ったりしたらそんなに部屋に置いても気にならないかなとは。
高級のなんとか、あ、これ
とかね、あとこれ、ポケット&ビスケット、これも可愛いですし。
お菓子ちょうだいって言われちゃいますね、うん、友達に。
あとなんだろうな、可愛いので言うと、ストーリーキューブ。
うん。
アビスもいいんじゃないですか。
アビスじゃない。可愛いじゃない。いや可愛いけど、私から見たらめちゃくちゃ可愛いですけど。
あとスチームパークって大きいんですけど、
あ、はいはいはい、
すごい気になります。可愛い。
これ。
はい。
スチームパークね、まだ結局できてないですけど。
そうなんですよね。
これもね、
テーマパーク作る。
そう、テーマパークを作るゲームなんですけど、もともとはもちろん海外のものなんで、あのここもね、あの英語かな、ドイツ語かなって書いてたんですけど、まあ、今回日本語版が出て、スチームパークっていう風にこういう感じになってますけど、やっぱりね、この見た目通り中もすごく可愛くて、コンポーネントも非常にね、出来がいいんですよ。ロボットのためにね、あの遊園地を作るっていう、もうフレーバーが謎なんですけど。
確かに。
しかもロボットがうんこするっていうね、ゴミを出すんでっていうね、可愛いものは確かに、
うん、
ただ可愛いものって見た目が凝ってる分、
はい、
中身としてはその想像してたのとまた違うみたいなパターンもあったりして、そこはちょっとやっぱ私自身は人に紹介するときやっぱ気を使うというか注意してるとこなんですけど、可愛いこれやってみたいってなって想像力やっぱ上がるじゃないですか、
はい、
きっと面白いんだろうなとか。でも意外と中やったら、あ、普通のゲームだったなとかもあるわけですよ。中にはね、もちろん全てではないですし、良作だと思うんですけど、いろんなものは。なんでそこはあのこういうゲームですよって私はちゃんと言って、でかあの買ってもいいと思いますけど、こういう感じの時に遊ぶといいですよみたいなんで言いますね。
うん、
うん、まあね、やっぱ可愛くするのってまあ、簡単って言うとまた怒られるんですけど、うん、側だけで、なんですかね、その消費者にアピールするのってまだ簡単なんですけど、うん、ゲーム性を整えるのってやっぱ1年2年とか、ひたすら研究し続けてやったりとかもするんですよ。
うん。
うん、ここにあるゲームも、その、まあ、こんだけ数ありますけど、うん、実は2年間ぐらいひたすら研究して練って、テストプレイを繰り返して、うん、出版されてるものも多くあって、ね、スッて出てくるわけじゃないんですね。うん、そういう味みたいな、うん、この深みみたいなのが感じてもらいたいなって思うんですけど、この話をすればするほどみんな引く
そうですね、今若干置いてかれそうになりましたけど、
そうでしょ、危ういところでしょでもカットしないけどねまあなりますよね、うん、それをさりげに伝えていきたいかなとは思ってますけどね、うん、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ他は何かあります？まあ、ないですか？
あ、じゃあ、まあ、ちょっと、はいはい、こう広げていくとはまた別の
話、広げていくとは別の
話なんですけど、インストについてちょっとこう僕が思ったことを
インストって要はルール説明ですよね。は
い、こう話したいなと。
出たなんか急に。もう来年から教師だもんだから。なんだなんだなんだなんだ。
インストモイさんはすごい分かりやすいんですけども。
ありがとうございます。
なんかいろんな方々に説明してもらってる時にちょっと、
はいはいはいはい、
説明書通りに、
はいはいはいはい、
読まれる方が結構いて。
はあ、はあはあはあ、
ちょっとまあ教育学部的なところで習って知識もある
んですけども、うん、ちょうど今習ってたりとかね、はい、しましたしね。
物事って説明されるときは、
うんうん、こう
目的地が見えてる方がすごい入りやすいんですよ。
ほうほう、
例えばそのだから説明的に、例えばじゃあバロニーに行きましょうか、
はいはいはい、
説明するってなると基本的にはまず何をするゲームなのかを一言で言ってあげる、
うんうんうん、
何が目的なのかを一言で説明してあげるところから入ると分かりやすいんですね、
うんうん、着地点としてって
こと
ですね、
はい、なのでこう、まあ、バロニーで行くと、
はいはい、
一番右のところにやるんでした
っけ、公爵の点数のところに入って、は
い、公爵になったら勝ちですから始める、
はいはいはいはい、
だいたい順ゲームをやる順番をみんな皆さん話されるんですよ。
はいはいはい、
なんかこう駒の動かし方を、はい、こういう風に配置して、はいはい、こういう風に駒を動かして、
うん、
こういう風に点を獲得して、
うんうん、
でその点数を交換してマスを動かします、自分のポイントを動かしますって話すんですけども、
はいはい、
分かりやすいのは実は逆で、
はい、
でバロニーっていうのを説明しますね、
はい、
でバロニーっていうのは公爵になったら勝ちなんです、
はいはい、
から始めて、じゃあ公爵になるためにはどうしましょう、
はいはい、
っていうと、じゃあこのマスをこっちに動かせばいい、したら勝ちなんです、
うんうんうん、
じゃあこのマスを動かすためには、
うんうん、
ポイントを15ポイント
集めて
交換したら、うんうん、15ポイント単位で交換したら動くんです、
はいはい、
じゃあそのポイントを稼ぐためには、うん、っていう風に目的地から細かいところ、
うん、
最初に戻ってあげると、
うんうん、
すごいこう物事の関わりがすごい分かりやすくなるので、最初にこのコマがこうなっていて これですってやっていると、
うん、
断片的な知識しか得られないので、
はいはいはい、
関連付けていけないんですよ、
うん、
っていう意味ではこうぜひなんていう説明を受け入れやすくとか分かりやすく聞いてもらう意味でも、
うん
う
ん、
こう、
うん、
逆にこうなんていうんだろう、体制がないというかボードゲーム初心者の人とかっていうのはこうえうんうんってなっちゃうと思うんで、
はあはあはあ、
そういう意味ではこう簡単だよ、簡単っていうのも大事なんですけど、
はいはいはい、
目的を最初に説明して、
うん、
逆に説明書って説明書から逆、まあ、説明書の出来にもよると思うんですけども、
そうですし先にやっぱ説明書を
読んでおくっていうのも大事ですね、
うん、
なんで
どうしてもゲーマーの人はそのセオリーをある程度把握してるんで、うん、説明書の文明を聞いてる途中でもあそれはこういうことだろうなっていう風に頭の中でつなげれるパターンが多いんですよ。なんでそれで安心しきっちゃってる人も多いけど、そう匠さんが言うのは
そうですね、
そういうところの人じゃない場合は逆から教えてあげるとまた認識が違うよと、
はい、
ああそれいいですね。
で、うん、最後に焼酎みたいな感じでやってあげた方が、
あいつらちゃんとインストできてなかったんだな、じゃあ怒っときます、じゃ
あ、いや
あんだけ注意しといたのに初めてだよってね、うん、まあでも仕方ない
っち
ょ、難しいですから私ぐらいですよ赤ペン引いてるの
ぜひこう知っておいていただけると、
うん、
他のことにも役立つと思います。
確かにね、それはあると思います、ね、
インストだけでなくて説明するっていう時は、
うん、まあね、 そうなんですけどね、長くなっちゃったりもするんですよね。そうなると今度はあの目的から言っちゃうとこう戻っていって で最初に来るじゃないですか。でそっからまた一応やってくるじゃないですか。だからその長さも気にしてたりとかする方もいるんで、うん、まあそれぞれでやっぱり慣れみたいな、
そうです ね、
いろんなパターンでね、この人にはこういう説明の仕方、この人にはこういう説明の仕方みたいなのが用意できると確かにいいかもしれないですね、はい、うん、ありがとうございます、
はい、
はい。ではですね、最後の質問になるんですけど、
はい、
そのまあお二人はもうね、あの外で遊んだりとか、いやいや、だって海とか行くでしょ、行って泳いだりするでしょ、水着とか着るためにダイエットしたりするでしょ、
いや、
あ、そうでもない、
釣り
リアルやな、リアルやな、
釣りも行くけど
釣りかい。でもね、なんかそういう、まあ私からするとやっぱちょっとなんでしょうね、
アウトドアで
経験したことないんで、はい、そういう方はやっぱそういう友達も多いじゃないですか、うん、一緒に遊ぶメンバーって、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね、
ってなったらそういう人たちをこういうそのボードゲーム会とか、
はい、
こうボードゲーム遊ぼうっていうのに引き込むとしたらどうします、
う
ん、
ああ、
いや私にない観点なんでやっぱそこがすごく気になるんですよね。
もう輪を広げるっていう意味では、
うんうん、
まずは軽ゲーだと思いますよ。そのゴキブリポーカーもそうですけど、
はい、
こうなんていうの、と敷居でいうとトランプぐらいの敷居がいいと思う。そのすごい簡単に入れて、
うん、
でこんなのもあるんだみたいなところから入れるもの、
ほうほうほうほう、
いきなりなんかこういうパンデミックとかをやらされると、
はい、
やっぱりこう
やらされる、
やらされるっていうか、いきなりやるってなると
はいはいはい、はい、
こうね、こうインストも長かったりとか、
そうですね、う
ん、説明長かったりとかしちゃうと、うん、こうやっぱ敷居の高さを感じさせちゃうんで、どうしてもやっぱり、はいはいはい、敷居の高さを低くしてあげるっていう意味では、あのハゲタカの時
期とか、あ、そう、ハゲタカの時期、
やっぱお化けキャッチとかっていうのから入って、
はいはいはい、
あ、こんなのもあるんだ、面白いねみたいな、
おー
っていう、こうなんて言うんでしょうね、そのハードルをまず下げてあげる、で全然君らでも楽しめるんだよっていうのを、そう、難しいもんじゃないんだよっていうのを、
それでさえ、えって言われたらどうします？
あ、でもそれ多分それえっていうやつは、はい、多分ボードゲーム、いや、
ダメ待ってでしょ、
そこだって、逆に言うとそこをそれすらダメな人を多分広げていきたいと思わないんじゃないですか、大井さんも。
そうですね、今は思わないかもしれないですね。ただ最終的には一家に一台とか、言ったらみんなで遊ぼう、テレビゲームする、ボードゲームするみたいな風にはなればいいかなとは思うんですよ。うん、だから無視はできないかなと思ってて、
まあ、でもそういう意味では人生ゲーム、
うん、
なんかあ、さっきこの辺もみさん、あの人生ゲームよりもっと面白いのあるよみたいな言ってらっしゃって、こう人生ゲームはなんか戦略性とかがないから、
うん、
やっぱボードゲームの中ではあれなんだよねみたいなことを言ってましたけど、
うん、
人生ゲームがあれだけ流行る理由っていうのは、
うんうん、
あれ誰にでもできるじゃないですか。
そうなんですよ、
あの、
うんうんうん、
やっぱりこう戦略性っていうのはまた面白くする要素なんですけども、
うん、
人生ゲームって例えば3歳の子と50歳の子がやと20歳の子、
50歳の子
3歳20、50っていうその3人がやっても、
はいはいはい、
全員が平等に楽しめるものじゃないですか、
はいはいはいはい、
っていう意味ではこう誰にでも簡単に、しかもこう詳しいルールとかも覚えることなく、
ね、
ベーって回してお金が手に入ったみたいな、それが面白い部分もあるんで、まずはその敷居を下げてあげるっていう、
そうですね、
でもっとじゃあ戦略性のあるものやってみるっていう、だんだん落とし込んであげると、やっぱ受け知らない人たちからすると受け入れやすいのかなっていう、
ほうほうほうほう、
また、うん、そうですね、なんかボードゲーム会、じゃ例えばこう公民館でやってるのでちょっと興味ありますって言ってみて、
はいはいは
い、あ、いやちょっとこういうゲームやるんだけどって言って、
は
い、いきなりこう2時間ゲームとかを、
はいはい、
インストに30分とかかけられちゃうと、
うん、
あ、ボボボボボボボってなっちゃうんで、
うん、そっか、
やっぱまずは敷居をこう、まずはこう、お、簡単じゃんとか、
うんうん、
あとはまあなんか僕が提供するのはあれですけど、
はい、
勝たせてあげるっていうのも、勝たせてあげるっていうか、
うん、
うん、でもそれも結構大事かな、
大事ですね、
その、
うん、
勝つってやっぱ楽しいんですよね、
うんうん、
で自分ももちろん負けず嫌いなんで、
うん、
やるときは結構やっちゃいますけども、でもこう、うん、勝てたっていう、あ、私にもできたっていうのが、
そうですね、
そう、やっぱ面白さにもつながっていくのかな
と、ね、私もね気をつけてますね、ただわざとっていうの出さないようにってことだよね、
はい、すごい難しいかなとは思うんですけど、
うんうんうんうんうん、 なるほど、
っていうのでは。でもそれ、そういう意味でやっぱり敷居をさ、なんか簡単にすれば簡単にするほど、
はいはいはい、
わざと負けなくてもこう自然に負ける状況っていうか、うん、その人が楽しめる状況を作れるじゃないですか、
はいはい、
っていう意味ではやっぱこう軽ゲーはいいのかなって。
おほうほうほう、まあ、
思いますね。
人生ゲームの話も含めてなんですけど、確かにそうなんですよね。その戦略性とかっていう話ってもうその言葉だけでやっぱ敷居が上がっちゃってて、まあゲームが好きな意味からするとやっぱりそのじゃあ、ね、よく言われるのがその人生ゲームって、あちょっと俺トイレ行ってくるわ、ちょっと回しといてって言っても他の人でもできちゃう、これがもうすでにもう私としてはもうゲームとして成り立ってないかなって思う部分ではあるんですよね。まあこういうこと言うとまたね、あの宝富さんに怒られてね、いろいろあるかもしれないんですけど、そういう部分で、でも逆に言えばそのたくみさんの言う通り、そ誰でもできるし、じゃあ何が面白いので、面白いって点で言うと人生ゲームってなりきってることだと思うんですよ。
そうですね。
その自分の人生と違う人生をね、借金しちゃったりとか、すごいもうウハウハの人生になったりとかっていうのを簡単に体験できて、うん、まあ、それを追体験して、一つのゲームとして完成させてるんで、そういう意味ではやっぱり人生ゲームを非常に評価としてはしていいとこなんですけど、まあ、またちょっと違うのかなっていう、一緒に遊ぶ、みんなで競おうっていうところでは、また違うのかなっていうのはありますけどね。だからうちにも人生ゲーム置いときゃいいのかな。
でもこんだけいろんなゲームあるんで、まあ、人生ゲームみんな知ってるから、
そうか、
そういう軽いの
を、確かにね、確かに、
まずね、まずその
ちょっとへこむな。そっか、んだピョンさんはどうですか、
友達とかに広げるならですか。
うん、そうそう、あの特に女友達とか、
あなんか今話をしてて思い出したんですけど、
はい、
前にカフェに行った時に、
はいはいはい、
ご雑誌とかと一緒にカードゲームが置いてあった
のを思い出
して、そういえばそれでボードゲームではないけどカードゲームやったなって思って、でたくみくんが一緒にいて、
はい、
ドメモかな、
はーはーは
ー、白と黒のパッケージに、
はいはいはい、
なんかカラフルなマークがついたやつだったんだけど、
うんうんうん、
アルゴだ、
アルゴ、アルゴ、 アルゴありますね、
組み合わせるやつ、
はいはいはいはい、
あったね、
うん、
経験あんじゃん。この企画、
あれそうだね、あれ
この企画アウトじゃん。
あれボードゲームだね、そういえば、
そういえばやあったなと思い出して、
アルゴって書店でも売ってますし、
うん、
そうそうそうそうですよ、
だからカフェにポンって置いてあっても、
うんうんうん、
ちょっとやってみる、これなんだろうって言って友達とできる気軽さがあるんで、
うまいな、なるほどな、
そういうのはありかなと思いました。
雑誌の横
雑誌の、ね、なんか雑誌のラックに刺してあって、
はいはい、トランプとか、まあ、テーブルで好きに遊んでくださいっていうところにこうトランプとかオセロとかの横にアルゴが置いてあって、
はいはいはい、そのカフェだとの意図は分かんないですけど、ゆっくりしていいよっていう印でもあるんでしょうね、うん、だし、まあこういうゲームが遊べますよっていう意味にもなるし、
うん、
なるほど、
なんでちょっとなんだろう、パッケージが可愛いのだったら、
はいはい、
これなんだろうって言って取って、
うんうん、
友達と話しながらやり始めちゃうかもしれないし、そこになんかこういうボードゲーム会とかやってますみたいなチラシがあったら、じゃあそこからちょっと気になるねって言って行ってみちゃうかもしれない、
なるほどね。
思いました。
そういう場所ね。
はい、誰かから推薦されるより、
うん、
そうやって自分から興味を持つ方が結構入ってみて面白いのかな。そういう場合もあるかなと思いました。
実は私あれなんですよ。遊び遊ぼうっていうイベントを、
はい、
放課後サイコロクラブっていう漫画を描かれている中道さん、うん、作者の方なんですけど、うん、あとアイドル あの伊達あずみさんっていう方たちと一緒に、めっちゃおしゃれなカフェでイベントやらせてもらったんですよ、
はいはい、
うん、でも第2回ももうやるし、配信する頃にはもうやってるかな、
あ、そうなん
ですね、うん、なんですけど、それももう超絶おしゃれで、まあ言ったら立川だったりとか、まあそういったね、まあもうカフェがもうブワーある場所ですよね、おしゃれなカフェも多いところでちょっとやらせてもらって、やっぱり人があれですね、そのそういう場所でやるとまたいつもと違う層が来てくださいますし、で遊び方もまたね、いろいろ変わって面白かったんですけど、でも遊べるゲームみたいなのはやっぱ限られちゃうんですよね、
あ、そうですよね、
ちゃんと椅子に座 って、うん、あの遊ぶがっつり遊ぶ時にソファーの形がそれ的じゃないとか、
あおしゃれなカフェにありがちだな、
そうそうそうそう、そういうのもやっぱどうしてもあって、うん、だからやっぱでも場所はすごく大事だなと思いますね、うん、確かに確かに。で実際それでまあ何ですかね、成功だったんで、大成功だったんで、そのイベント自体は、うん、すごい人気でしたしね、チケットもほんとすぐはけちゃって、まあメンバーが良かったっていうのはもちろんあるんですけど、ただまあそういう意図としては確かにそのピョンさんの言う通りわかるんですけど、とはいえボードゲームのチラシあって、まあ要は動線ですよね、そのそっからつなげるための動線ですよね、手に取る、
手にいや数置かないでこうポップみたいな感じで置いてあったらいいんですかね。 QR コードとかあってウェブページ見てねってあったらちょっと見てみようかなみたいな、
はいはい、QR コードかな、なるほどそっかそっか、うん、来てねだと、うん、もうやっぱ敷居高い、
うん、
あそれが QR コードで見てねだと、うん、まあ、見るだけなら別に、うん、しかも QR コードなら簡単だし、うん、ね、あそれか、それは確かにいいですね、
うん、なんかそのパッケージと一緒に何だろうから入ってみるのが結構面白いかなと思いました、
うんうんうん、じゃあそのチラシというかポップ自体もちょっと可愛くしたりとか、はい、おしゃれにしたりとか、うん、色使いとか、
うん、そうですね、
まあ、私は CG クリエイターもやっぱやってるんで質感とかもね、うん、やっぱ大事ですよね、はい、うん、もうほんと安い紙にペロって印刷されると色乗らないんで、うん、そこら辺もね、まあ、コストどれだけかけるかによりますけど、そっかそっか、はい、ありがとうございます、はい、いやなんかね、ほんと無理やり聞いたような空気もありますけどいやいろんな意見聞かせてくださって本当助かりました、ありがとうございます。ぜひあの今後も、はい、あの一緒に遊んでいただきたいですし、ね、あと2人にはねぜひ結婚していただいて
これ なんかあって大変ですよ
やばい、
これ聞く頃には
追悼聞く頃にはねそんな遠くないよ
泣きながら聞いてるかもしれない
それやばいね、元カノ元カレ出てる系はやばいですからね
そんなことないようにボードゲームまたやらせてください、
ぜひぜひ、あ本当ですか、ありがとうございます、ぜひぜひお願いします。はい、じゃあね、まあ、最後も終わりまして、まあ、お別れの挨拶になるんですけど、はい、ね、ほらこと聞いたことねえよって言ってましたよね、
はい
はい最後チャオチャオってね、リスナーの方にお別れの挨拶して終わるんで、はい、私がせーのって言ったらチャオチャオって言っていただいて、あとホラーボード、そう忘れてた、ホラーボードもぜひ聞いてください、
はい、
まあ、下ネタ満載ですけどいろいろと楽しくお話ししてますんで、女性2人と男性1人の私でやってますんで、よかったらぜひ聞いてみてください、
はい、
はい、ではいきますよ、せーのチャオチャオ